では最初に聖書をお読みいたします。使徒の働き19章13節から20節。使徒の働き19章13節から20節までをお読みいたします。新改訳聖書3版をお持ちの方は267ページ、また同じ2版をお持ちの方は245ページです。使徒の働き19章13節から20節。ところが諸国を巡回しているユダヤ人の魔除け祈祷師の中のある者たちも、試しに悪霊に憑かれている者に向かって主イエスの御名を唱え、パウロの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。そういうことをしたのはユダヤの祭司長スケワという人の七人の息子たちであった。すると悪霊が答えて、自分はイエスを知っているしパウロもよく知っているけれど、お前たちは何者だと言った。そして悪霊に憑かれている人は彼らに飛びかかり、二人の者を押さえつけて皆を打ち負かしたので、彼らは裸にされ傷を負ってその家を逃げ出した。このことがエペソに住むユダヤ人とギリシャ人の全部に知れ渡ったので、皆恐れを感じて主イエスの皆を崇めるようになった。そして信仰に入った人たちの中から多くの者がやってきて、自分たちのしていることをさらけ出して告白した。また魔術を行っていた多くの者がその書物を抱えてきて皆の前で焼き捨てた。その値段を合計してみると銀貨5万枚になった。こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。アーメン。今お読みしました記事はパウロがエペソに滞在していた時の出来事です。このエペソは偶像と迷信に満ちた異教の町でした。人々はギリシャ神話の女神アルテミスの神殿で偶像を拝み、まじないの言葉が書かれているお守りを大切に身につけていました。そのような中でパウロは主イエスが伝えた神の国の福音を大胆に語り、神はそのパウロを通して多くの印と不思議な技をそこで成しておられたのです。今お読みした最初の13節はところがという言葉で始まっていますが、その前の12節を見てみますと、パウロの身につけている手拭いや前掛けを外して病人に当てると、その病気は去り悪霊は出ていったとあります。そのような素晴らしい奇跡を主イエスの名を使って自分たちも同じようにできるかどうか、それを試してみた。そのような愚かな者たちのことを著者であるルカはここで取り上げているのです。彼らが行ったのはパウロを真似して悪霊に憑かれている人に向かって主イエスの御名によって命じる、出て行けと言ったことです。しかし彼らのうちに主イエスに対する正しい信仰があったわけではありません。彼らは主イエスの御名を単に魔除けに効果のある一つのものとして、追い出す手段として軽々しく使ったに過ぎないのです。そのようなことをしたのは14節によればユダヤの祭司長スケワという人の息子たちでしたが、その彼らに悪霊はこう答えました。15節、自分はイエスを知っているしパウロもよく知っているけれども、お前たちは何者だ。 そして悪霊は自分が取り付いている人を使って彼らに飛びかかり、服を剥がし、傷を負わせて、もうボコボコにしたのです。彼らは命からがらその家から逃げ出しました。この事件は瞬く間にエペソの人々に知れ渡りました。そしてそれを聞いて皆恐れを抱いたのです。といってもそれは悪霊に対する恐れではありません。パウロが述べ伝えているイエス・キリストに対する恐れであり、自分たちがずっと拝んできたアルテミスの偽りの神ではなく、今も生きて働いておられる誠の神イエス・キリスト、その皆をあがめ礼拝する、そのような思いを彼らが持つようになったのです。そしてそのように主イエスへの信仰を持つようになった彼らの中から、多くの者が自分たちのしていることをさらけ出して告白するようになりました。それは偶像をずっと拝んでいたということを認めて悔い改めるということだけではなく、パウロが語ってきた主イエスの教えに照らして神の国の福音に生きる者としてふさわしくないことを聖霊によって示され、それを隠さず明らかにするようにと促され、実際に神と人々との前でそれを告白して悔い改めた、そして主に立ち返ったということなのです。そしてさらに魔術を行っていた多くの者がそのための書物本をたくさん持ってきて、それをみんなの目の前で潔く全部焼き捨てたのです。著者であるルカはその本の値段を合計すると銀貨5万枚、まあ、今の日本円に換算すると数百万円になったと、まあ、医者らしい緻密なルカはわざわざそのように記しています。まあ、いかに当時この魔術がエペソにおいて、またそのアジアにおいて、ギリシャにおいて盛んで、その魔術に関する本の価値が高かったかということをここから伺い知ることができます。しかし皆さんご存知のように、この魔術は神が忌み嫌うものです。それを行うということはこの聖書の中で固く禁じられています。今日は時間の関係でそれを開くことはできませんけれども、そのことを私たちは改めて覚えなければなりません。そしてそこには悪霊が働いているということを忘れてはならないのです。私たちも今の時代にあっても興味本位でオカルト的な内容の本や、また映画やゲームなど、それらに近づくと霊的な悪い影響をその背後にいる悪霊から強く受けることになりますので、くれぐれも注意することが必要です。さて20節にはこのように書かれています。こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。こうしてとありますが、それは、まあ、見てきました11節から19節までに書かれている神様がなされた一連の出来事を指しています。そしてさらに教えられることとして、そのように主の言葉が広まり、ますます力強くなっていったのは、このエペソ という町、あるいはその周辺の地方というこの一つの地理的な場所だけをこの御言葉が指しているのではない。つまりそこにいた一人一人の内側、その心、その魂、霊的な領域をもこの言葉は意味しているということです。8節から10節、先ほどお読みした前のところですけれども、そこに書かれているようにパウロは一貫して神の国について論じ語っていました。それはもう2年以上も3年近くに及ぶその期間です。そして11節以降に記されている奇跡、印と不思議な技、すなわち罪からの救い、病の癒し、悪霊からの解放、それらのその御業が、そのパウロが語った神の国の現実実態としてそこに表されたのです。つまり神の国は神の言葉と神の技が車の両輪のようにして語られ、表され、広がっていくということです。神の国とは私たちのこの頭の中にだけある何か抽象的な概念ではありません。また私たちがこの地上の生涯を終えて後に入っていくところでもありません。神の国とは私たちが生きているこの今、この日常に表される神様のご支配であり、現実としてもたらされる神様の祝福なのです。したがってこの20節にある主の言葉とは、そのように考えるとこの御言葉に伴い表される神の御業であり、また主権者なる主のご支配であり、神の国そのものであるということが言えるのです。福音書にはその神の国について例えをもって語られたイエス様の言葉が語られて書かれています。主は、神の国はからし種のようなもの、あるいはパン種のようなものと言われました。ご存知のように、からし種もパン種も本当にもうまさに吹けば飛ぶようなこんなちっちゃなものですけれども、そのような小さなもの、最初はそのようであっても、しかし徐々にそれは影響を周りに及ぼし、そして全体がその間にか大きく大きく成長していく、また膨らんでいく。神の国はそのようなものだと主は言われたのです。20節には、主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていったとありますが、まさにその通りなのです。ある人たちはこう言います。この使徒の働きに書かれてあるような印と不思議の見業は、この教会が誕生したあの時代にだけしか起こらないこと、現代においてはもはや起こらない。今私たちが神から与えられているのはこの聖書の言葉が全てなのだ。一方で別な人たちは癒しの器と呼ばれる説教者を追っかけて、各地で持たれる集会を渡り歩いています。その人たちにとって大切なのは癒しの約束の言葉、祝福が与えられるその言葉であって、主からの試 心が探られる戒めであったり、その聖書全体から御言葉を聞くということは二の次であるのです。しかしそのどちらのあり方も正しい考え方、捉え方ではもちろんありません。なぜなら、主イエスが述べ伝えた神の国は神の言葉と神の御業の両方を意味しているからです。両方によって成り立ち、両方を含んでいるからです。もとよりそれは表裏一体のものであって、それを別々に分けて考える、捉えること自体がそもそも間違っているのです。こうして主の言葉は、主の御業は、神の国は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。それはこの初代教会のパウロが宣教した時代から2000年経った今でも確かに続いています。この地の上に、私たち一人一人の中に、それは聖霊様によってなされ続けているのです。そのことをしっかりと覚えつつ、ますますその主に期待し、主を待ち望んでいきたいと思います。お祈りいたします。父なる神様、あなたのなされる印と不思議、神の御業は2000年前と変わることなく今も続いていると、あなたはなしてくださると私たちは固く信じています。どうか主よ、そのように私たちの歩みの中にあなたが力強く介入してくださって、働いてくださって、その神の国の御力を、大いなる御業をさらに表してくださるように心からお願いをいたします。しかし主よ、一方で私たちはあなたのお言葉をさらにしたい求めます。あなたの御心が何か、あなたが願っておられることは何か、その光を持って私たちを照らしてくださって、あなたに喜ばれないものが私たちのうちにあるなら、それを示し、それを取り除けるようにとあなたが促し、そして聖霊様、あなたが清め、私たちを作り変えてくださるようにお願いをいたします。この地の上に、私たちの内側に、あなたの御国がさらに広げられていきますように、ますます力強く立て上げられていきますように、あなたの御胸が、あなたの御心がただ行われていきますように、私たちはそのことを切に願います。どうか主よ、あなたの御国の民としてふさわしく私たちを歩ませてください。またこの祝福に預かる者たちをさらにあなたが増し加えてください。今日の御言葉を心から感謝して、私たちの救い主であるイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。